はい、ということで、自律神経の科学、体が整うというのはどういうことかという本のですね、2回目の音声なんですけれども、最後に読んでみました。で、皆さん読みましたかね？これちょっとおすすめしといて申し訳ないんですけど、結構きつくないですかね？もう8割ぐらい専門的な内容だったなと、なんか薬学部に行った時思い出したなみたいな。久しぶりにこういう本読んだなってちょっと思いました。で、まあ、これも重要だと思うんですけど、まあ、別にいらないですよね、普通の人にここまでは。で、なので、なんかムスカリン受容体がとか、なんかそういう、なんか拮抗するとか、二重なんとかとか、そういうのはちょっともういいと思うんで、簡単な部分だけ、ちょっと、簡単というか、まあ、大事かなと思うところだけ、ご説明したいなと思います。で、まあ、それこそ後半の最後の方になっちゃうんですけども、自律神経から考える、もう第7章ですね、もう。ところで、アメリカのデビッド・ゴールドシュタインは自律神経症状に取り組む自律神経の専門家で、自律神経症状とか、まあ、自律神経疾患について、大まかに4つのタイプに分けられると言っています。で、本に書いてあるのをそのまま読みますと、交感神経系の機能低下によるものか、交感神経系の機能亢進によるもの、要は興奮しすぎちゃってるっていう状態ですね。もしくは副交感神経の機能低下によるものか、副交感神経の機能亢進によるものか、この4つに分類できるよって言ってます。要は副交感神経と交感神経の それぞれについて、低下するときと亢進するときの2パターンに分けられますよって言ってるわけですね。です。で、あ、そうなんだと思ってください。そういうもんなんだと。で、なので、多分一般的に、思っているのが、まあ、自律神経には交感神経と副交感神経があるっていうのは皆さんなんとなく知ってると思うんですけども、一般的に社会的になんかこう思われているのが、交感神経の異常、交感神経の興奮状態が続いているのが自律神経失調症みたいな、認識が多いんじゃないかなと思います。要はなんかずっとピリピリしてたりとか、ずっと緊張状態が続いて、交感神経ばっかりが高ぶっているから、副交感神経とのバランスが悪くなって、なんか自律神経失調症になってますみたいな。要はプレッシャー、ストレスから来てるんじゃないかみたいな考え方が多いと思うんですけども、実際には副交感神経が亢進することによっても起こるので、要は結局その交感神経と副交感神経のバランスがどっちかに偏ることによって起これば、これは自律神経の、神経症状になるんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。これはやっぱ専門書だからこそ言えることだと思うんですよ。これが普通のなんかリラックス系の人とかだと、なんか自律神経のなんか亢進でなんか疲れちゃいますよね、だからリラックスしましょうみたいな単純な話になっちゃうので、それはこの本にはすごく価値がある主張してるんじゃないかなと思いました。で、これを、踏まえた上でじゃあどうするかってことなんですけども、やっぱり副交感神経と交感神経が、どういう亢進してんのか、亢進と機能低下がどういうふうに起こってるのかっていうのはやっぱり分かるようになっておいた方がいいと思うんですよね。で、その診断がですね、書いてあるので、それをちゃんと見た方がいいと思うんですよね。で、それが表になっていて、表7の1ですね。ゴールドシュタインによる自律神経症状の分類っていう表があって、これが一番分かりやすいと思うんですよ。例えばですけども、まあ、交感神経の方はね、分かりやすいと思うんですけども、副交感神経、要はリラックス、俗にリラックスしてる時に優位になる神経って副交感神経ですけども、これが、活動低下で起こりうる症状って何かっていうと、書かれてるのが、ドライマウス、便秘、他、ドライアイ、排尿が難しい、頻脈、賛同などですね。あと副交感神経の活動亢進で起こりうる症状は、唾液が多い、徐脈。徐脈っていうのは脈がなんかこう遅くなっちゃうやつですね。あと吐き気や嘔吐、下痢などです。 からなんかやっぱ体調不良が起こってる時って自律神経の出張が起こってるわけですよね。で、じゃあ副交感神経が、あれの時にはどうしたらいいかっていうとですね、なんかそこがちょっと書かれてなかったかなって感じがするんですけども、私が思うにはやっぱ運動した方がいいんじゃないかなって思いましたね、副交感神経の時には。交感神経のなんか失調によって、おかしさによって自律神経が乱れる時っていうのはやっぱリラックスがいいんじゃないかなと思うんですよね。温めたりとか。もちろんあれですよ、この本によるとそのいろいろな投薬とかも検討されるべきなんですけども、ちょっとそれ一回置いといて、難しいので。私たちが普段すぐできることで何を考えるべきかっていうとそういうことだと思うんですけど、じゃあ副交感神経の場合どうかっていうとやっぱ運動かなという感じがしました。なので繰り返しですけれども、何を考えてほしいかっていうと、自律神経の失調症っていうのは、副交感神経の方がいっちゃったりとか減っちゃったりしてることもあるよというのをまず知ってほしいなと思います。以上です。